今日は4月に入って最初の月曜日です。第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理してお話をいただいてます。伺っているのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はリスナーさんからの質問で、高齢者の親御さんとこういう会話というか、こういう状況はあるあるではないかなという、もう一度ご紹介していきます。実家の母92歳と1週間に1度スーパーへ買い物に行きます。買い忘れがあると母が言ったので、入り口付近の品物を取りに戻り、レジで支払いをしているとカゴの下の方から同じものが出てきました。すでに買ってあったことを母に言っても、え、どうしたのという感じでピンときていません。他にもすっぽり物事を忘れていることがよくあります。また高齢者はこの時期、新型コロナウイルスの感染予防で外に出ない方が安全だということなど、ニュースを一緒に見ているのに、今度は神戸に行こうなどと言っています。認知症の検査に行った方がいいでしょうかということで、先生の最初の結論としては、今のこの時期の脳を取っておくのは大事だから行かれた方がいいんじゃないかなと。
そうですね、
はい。
先ほど買い物の問題と言いましたけど、人間として考えたら、割と人間って同じとこへ買い物を行って、なんか同じものを買ってしまうんです。
そうですね、
よく言われる、家帰って冷蔵庫に入れたら冷蔵庫に卵のパックが5つも6つも入ってなんでこんな入ってない。だってこの人はあのお店に行ったら卵のパックを1パック買うっていうのがどうも入ってしまうから、あれ買わないといけないって最後に思い出して、もう一回見に行ってまた買うんです。ほな一番下の方にもうすでに買ってるっていうのがありますね。でそういう中で、あれ認知障害があるんじゃないかって息子さんは思いはった、それで正しいんだと思いますね。そういうことが起きる。だからそれは人間としてだいたい同じパターンの同じ行動をしている方が安心できるっていうのがあるのが一個ありますね。じゃあだ難しいですね。今日何食べようって言った時に、その材料をあれとあれとあれと買って、それを変えて作るっていう脳の機能としては一番難しいとこですね、段取りっていうか。これがあんまり得意やないから、ついついいつも同じものを買ってしまう、安心してしまうんですよ。自分は安心してしまうんでしょうね。ほな必ず同じものが1個入ってるっていうことは十分あり得るって思った
んです。私も今お聞きしてすごくよくわかりました。
人間はそうなんですよ。多分同じようなスーパーでどこの売り場でこれはいつも買うんだって思ってるんですね。そうなんですよ。第三者が見たらそれ家にあるやんって言われて、
そしたらその時に、あ、そっかっていうね、その気づきがまあまああるかないかの違いだけで安心するわけですね。
安心させてるんでしょうね、自分もね。人間としては安心させてる。それがちょっとこういう症状になってくるっていうことですね。
で例えばまあこの時に息子さんは特にこうそういう症状があっても怒ることなく、咎めることなく、まあ、ずっとこう来てらっしゃる。
そうです。ちゃんとそれ買っといたから大丈夫だよって納得してくれはったらいいんですけど ね。
そうですね。そして例えば、まあ、あの先生おっしゃったように、まあ、でもこの92歳という時の脳を見ることは一応この今後のためにもなるから。
そうですね。
で見に行って検査をしていただいた、で、まあ、何らかのこう認知症としてのこう先ほどちょっとタイプがいろいろありますけど、どれかに当てはまった、ということで何か生活を変えなきゃいけないんでしょうか。診断されたっていう、なんか気になりますよね。やっぱり診断されたからには
僕ら多いのは、確かにこのアルツハイマー型認知症っていうのと、脳血管性の認知症っていうのが結構多く見られる、パーセンテージから言えばね。で、この血管性の認知症っていうのは、まあ、特徴としてはって言われたら、まあ、機能障害、運動障害とか、まあ、ひどい場合は出ますけど、あんまり目立たない、ちょっとふらつきぐらい、ぐらいで終わる場合もありますし、時々ぼーっとした時があるって、短編的、短い5分か、ね、2、3分の記憶が切れてて、一瞬ぼーっとしてたよっていうのが、これぐらいの脳の血流変化は、脳梗塞とは診断しないですけど、MRI なんか取ったら、 局血流障害の跡っていうのがたくさん見られる場合が多いですから、こういうパターンの、あの認知障害だから血液サラサラ流れる薬とか考えてやっていきましょうとか、まあアルツハイマーの場合はどっちかというと徐々にゆっくりその脳の機能、今あの検討式とか記憶障害、まあ多くは記憶障害っていうので気づくかもわかんないですけど、その中でどういう範囲にその障害が出ないように見ていってあげるかっていう形でいったらいいかなというのを、介護する立場の人がある程度理解してるっていうことは大切かなと思うわけです。
まずはそれが一番大きいんですね。
それが大きいんだと思いますね、
はいはい、で家族がそれによって安心できるわけですね、
うん、だから何がいけないんですよ、ついて怒ってしまうんです、説得してしまうんですよそれがかえって本人を苦しめるっていうか追い詰めちゃって不安が強くなっちゃうと、うん、感情的になったりする場合がありますから、そこをちゃんと理解して見てあげたらいいんですよとは言うんですけどね、はい、
ということはお医者さんから何らかのこう今の血管性だったりレビー小体型だったり、はい、そのこう症状が出てくるとちょっと困りごとが出てくるかもしれないのをフォローできるお薬などを、
そうですね、
少しいただく、
それぞれお薬も少し違いますから、
はい、
それを処方したりすることもできますよっていうのはありますね。
だからいただいたのを飲むというところは言った診断された結果の違いだけど、うん、それ以外の生活を変えることはないわけですね、
う
ん、
そうですね、本人が、ね、納得してっていう、だから僕はこれ読んだ時素晴らしいなって思うのはちゃんと買い物行ってっていう、こういう対応はすごく大切やから、息子さんかあれですけど、あんまり感じてないんだと思いますね、この認知症っていう感じじゃなくて、時々それは物忘れ記憶障害は出ますけど、それは問題ないことですよって思ってはるんです。で、ほんならこれで診断するべきか、ここで、
はい、
ここでアルツハイマー型認知症が一番疑われますっていうのは息子さん本人も不安になりますからね。そうじゃなくて別にそういうことはあり得る、生理的にあり得る問題ですよって理解しちゃった方がいいかなと思いましたね。
本当に私たちのも友人なんかも皆さんお父さんお母さんが90代に入ってますので、きっとあるあるっていうね、今日お聞きいただいている皆さん方も、はい、うちの親もそういえばっていうことはきっとよくあるこの状態だと思うんですけどね。
そうですね、本当に高齢化っていうか超高齢化って、僕ら見てても本当に90歳ぐらいの方はたくさん見ますし、中には100歳超えてはる方もいらっしゃいますし、でもその中で日常生活そんなに大きな問題がなければ、僕らはそれで頑張ってくれはったらいいですよって思うわけですけどね。
なんかそのあたりはもうまずは周りの家族が安心するため、はい、それからこの先いろんな症状が出るかもしれないから、はい、それの予行演習をするためにもちょっとアドバイスをいただくためにも、
そうですね、そういう心構え、こうなるって先生言ってたけど本当やなっていう形あったら、もう少し余裕を持って受け止められるっていうのは大きいかなと思うんですね。
そうですね、
はい、
だからまたそのためにもまた時間を取ってそれぞれの認知症の、特徴などもね、先生にまた改めてご紹介もいただこうかなと思っております。ありがとうございます。また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。